大輔が天才を生む第663回をお届けいたします。今回のテーマは大手塾に行くな中学受験編その2です。よろしくお願いいたします。
で、要は学習の段階っていうのはまず覚える段階ってありますね。基本的なことを覚えなきゃいけない。つまり足し算ってこうやるんだよ、掛け算ってこうやるんだよ、引き算ってこうやるんだよと、最小公倍数とか最大公約数とかっていうのをちゃんと覚えなくちゃいけない、ですね。つまりはそれの導き方を覚えなくちゃいけない。でもじゃあそれを知った上でじゃあどうするかってことですよね。先ほどね、このまあ6年生までの基本的な計算ってことを申し上げましたけど、だから要はね、そこがあれば、要は人の話を聞いても、つまりザルじゃないんですよ。なんか残るものはあるんですね。それから大事なことは、受験っていうのは6年生終了時点が一つの目安になるので、つまりそこがまだベースができていない限りはいつまで経っても本格的な演習に入れないんですよね。だからそのベースを早く作ってしまうっていうのは実は勉強のコツになります。で、そこのところにもたもたやってるわけですよ。で、必ずしもそこにこのストレートに行くようにはならないので、つまりなぜかっていうとですね、当たり前なんですが、あれが怖いんですよ。つまり先取りっていうのがね、怖いんですよ。もっと言うとね、先取りが怖いんですよ。だからうまく聞く人っての先取りとかって、そもそも学年のあれがないわけですね。あるのは数学の体系だけなんですよ。で、学年で割り振られて何年生でこれやる、何年生でこれやるとかで一切そういうことがない、その制限がないんですよ。あるのは数学の体系だけ。つまり指導者なり親なりがそういう頭なんですよ。だから頭がまるで違うでしょ。で、だから塾に行ってそれで習っていけばいい。そう、とんでもないんですね。そういう考え方自体がもううまくいかないってことです。そこをよく理解しなくちゃいけないんですね。だから根本的なこの考え方に随分齟齬があるんですね。随分乖離があるんですよ。そこをどういうふうにこううまくいく人とうまくいってない人はこれだけ考え方の差があるかってことを受け入れないといけないんですね。だから要はその他大勢になってしまうんですよ。その他大勢のお客さんってことですね。いや別に何もそれをなりたい皆さんなりたいわけじゃないでしょ。だからじゃあどうするかっていうことなんですよ。きちんとまず、もし大手塾さんがねすごく良ければもう信仰のようにしてる人がいるからね、あるいは予習シリーズなんていうテキストをなんか信仰のようにしている。もう信仰なんかそれこそ般若心経とかね、なんかのように思ってる人がいるから、親御さんの中にはね。まああんな時代遅れのテキストを何で今更使ってんのかなとも正直思うんだけど、まあそういうことです。それもすんごいもう金貨玉上視してやってる人いますよね。だからそういうことからも自由にならなくちゃいけないんだけど、もうつまり一番大事なことはとにかくその、何をしたいのかってことをもっと言えばね、何をしたいんですかってことなんですよ。だからそもそも論ね、教育って何のためにあるのかっていうことをそもそも論いかなきゃいけないですよね。で、その時に、つまり教育っていうものが、まず学問っていうものを向き合うっていうことなら、学問が別にその文部省とは関係ないわけですよ。こう、中学1年生はここをやるとか、6年生まではここをやるとかね。そんなことの、その区分け作ってること自体がもう大きな制限を、生んでるんですよ。で、まあ間違ったことをやらせてるんですね。無駄なことをさせてるんですよ。まあもうちょっと高学年なんてはっきりするのは、なんで物理やんのに微積分やんないのとかね、そういうことですよ。でもそんなの当たり前でしょ。だって物理で微積分やんなくてどうするのってことでしょ。もちろん解析的に全部解けるっていうことは言いませんよ。当然ながらね、当たり前だけど。解析的に全部その微分方程式が解けるとかっていうことは言いはしませんが、でも体系としてね、微分積分もわかんないで物理っていう理論を構成しようとすること自体が間違ってるでしょ。でも今の文部省の過程ってそうなってるじゃないですか。でもそんなことにとらわれたらダメだってことですよ。まあそれもわかりやすい例ですけど、別にそれももう小学校から始まってるんですよね。そんなことにとらわれる学問の本質ってことを常に分かってるってことで、学問の本質が分かると同時に、その学問の本質を自分で、そもそもね、例えば皆さんね、学校の先生だと思ってくださいよ。で、そういうことが一切関係がない、関心がないというような人に来てほしいと思いますか？まして一流と言われる学校が、そういう人に来てほしいと思っていますか？やはりその自分がそういう立場になって考えてみたらいいんですよ。どういう人に来てほしいと思います？自分がそういう学校の先生だとしたら、どういう学生さんなり、どういう、考えを持った親の子さんに来てほしいと思いますか？それはもうわかるでしょ。でもその時にね、そんな余計な制限とか持っているっていうのは、まあ、もう無駄以外の何もんでもないんですよ。だから、大手塾のカリキュラムっていうのは極めて無駄が多いんですよね。だけど、無駄が多いんだけど、でも商売にはなるわけですよ。だってテキストの数が多いでしょ。で、テキストの数がものすごい多いでしょ。で、それぞれに例えば講座がついてるわけで、それぞれに、まあ、授業料が発生するわけじゃないですか。ね。そしたら、それはもう、そういうふうになる、なりますよね。俺はもう、詰めてそうなってるわけですよ。で、ましてや大々的なその宣伝するでしょ。テレビコマーシャルまでやってるでしょ。 だってそれにいくらかけてるんですか。で、それはどっから出てるんですか。それは普通にそれはわかるでしょ。逆に我々はね、使ううちはこれだけですからね。ねえ、これだけですから。こうやってお話しするだけですから。で、それでも生徒さんが来てくださるということですよね。これも全然決定的に違うでしょ。つまり、こういうことはこんな一生懸命話してないと、あ、なるほどなと思ってくれる人が来てくれる。で、またそうであればいいわけですよ。別にね。この考えは何言ってんだと思う人は別に全然その、いいんですよ。それはそういうことですよね。当然結果出ませんからね。そういう方は。で、だから、まずそういうこの制限語から自由になるってこと。すごく大事な話ですよ、これね。特にこれからの時代はもっと大事です。いわゆるグローバル化とかね、そういうこと言われる時代になってきたでしょ。で、それは別にグローバル化がいいとか悪いとかってことではなくて、こういう時に一番大事なことはもう本質を見るってことですよ。つまりね、その何が人為的に区分けしたことが、まあもちろん文化系、理科系とかもそうですよ。文化系とか理科系とかね、そういうことも含めて、全部いろんな区分けの仕方あるでしょ。これは小学生のやるもの、これは高校生のやるものとかね。そうじゃないんですよ。つまり学問としての体系っていうものがあるわけで、つまりそれはね、もう人類の中で、天才というか、ものすごい天才と言われる人たちが作ってきたものでしょ。それを学ぶわけ、全部それを盲信しろとは言いませんよ。盲信しろとは言いませんが、だけれども、それをきちんと学んでいくってことも大事ですよね。まあ、ちょっと思い出しますが、小沢の不等式っていうのがあって、ハイゼンベルグが作ったその不確定性原理を、まあ、ある種否定したんですね。ですが、まさにそういうことも、実はその、多分ハイゼンベルグがその不確定性原理と言ったときに、それを何となく違和感があるなと思って勉強したから、小沢先生はああいうものを作ったでしょう。だからそういうものですよね。やっぱりそうやってどんどん乗り越えられてくるんですよ。ああいう量子力学みたいなこう基本的な学問に対しても、これだけこう、まあ21世紀になってからこれだけの大きな、なんていうの、インパクトのあるような業績が出てくるわけでしょ。だから、やっぱりそういうものなんですよね。そういうものなんだ。まさにだからそこから考えてください。どういうもんだと私に言わせないで、そこからそういうもんだということを分かってください。つまり学問っていうのはそういうもんなんです。で、これはね、学問と入学試験は違うっていう人もいるけど、私はそうは思わないですね。やっぱり基本的に本質的に変わらないんですよ、それは。だから学問に対する向き合い方っていうことを言うでしょ。学問に対する正しい向き合い方っていうことは、実は受験に対する最も効率的な、効果的な向き合い方なんですよ。つまりね、この学問の本質だけ考えて、他のいろんな人為的に後から出てきた区分けね、これは優しいから何々とかね。だいたい優しいとか難しいなんて誰が言うんですか。そんなもん勝手に決めたもんでしょ。勝手にイメージで決めたもんじゃないですか。1たす1は2っていうのをね。だそれが優しいか難しいかなんてこと誰が決めたんですか。そこにどれだけの本質的なことが入ってるかなんて、よっぽど勉強しなきゃわからないことでしょ。少なくとも小学校レベルの知識ではわからないですよね。ね、そんなことを勝手に判断しないんですよ。勝手に判断しちゃいけないんですね。あるのは、つまり学問というものの体系のその凄さですね。あるいは、その凄さに対する先人の営みへの尊敬であるとか、それはその体系の凄さに対する尊敬であるということですね。このことが、実はものすごく大事な、実はなってくるんだと。なんでそんな受験に対してかけ離れてることを言ってんだ。それはね、受験をちゃんとやった人ならば、あ、なるほどなと思うと思うんですね。これが最大の秘訣なんだってことがわかると思います。今ここで何分間話してきましたが、実はものすごく大事な秘訣をお話ししたと思います。これが皆さんのお役に立てればと心から思っています。ありがとうございました。
今回のテーマは、大手塾に行くな中学受験編その2をお届けいたしました。ありがとうございました。